大竹紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさん、今日はリモートでのご出演です。まっちゃる、
どうも。
元気？
はい、大丈夫です。養豚場から、また
なんで
つないでます。
運動してないの？
やっぱり運動不足ですよね。どうしようもないなと思って、
なんか顔がちょっとお疲れな感じかね。なんかそう、
いや違うんですよ。
そうじゃないの？
なんか風船みたいに膨らんでるんです、
うん、体重増えたのかな。
あ、増えたんだ。
体重増えてると思います。
そうなの、
しょうがないですね。
鎌田先生がダメだって言ってたよ。
言ってたよ。
そうそう、
認知症になるって。
すごい痩せてんですよ今。
え、
痩せてんですよ。
誰が太ってんじゃん。
鎌田先生。
あ、鎌田先生痩せてんの。
スクワットとかやってらっしゃるんですね。
なんか、一生懸命痩せてるみたい。僕も頑張んないと思いますけど。
思ってない、はい、思ってないでしょ、だって。あんまり。
いや、目の前に食事があると食べちゃうっていう。
運動ですよ、運動。
そうですね、運動ですね。頑張ります。
はい、今日は一体何でしょうか。
今日はですね、もろもろなんですけど、やっぱり、コロナ関係で、ちょっと、火事場泥棒みたいな、なんかピンハネ問題みたいなのがすごい深刻になってますよね。
今日も番組でお伝えしましたけど、冒頭でね。
で、ちょっと統計がいろいろ出てきて、4月の統計が出てきて、悪い統計ばっかりなんですけど、今日出てきたのは、家計調査で、実質か、消費支出が過去最大の 11.1% の減少を記録したっていうのが今日のニュースになったんですよ。
これどういうことを分析してるの？家計の何を、が支出？
あ、支出です。
消費支出ですね。
消費支出、支出っていうと家計がいくら使ったかって話？
そう、そうですよ。何を買ったかとかいろいろあるじゃないです
か。それがもう全然もう使わなくなってるって話？
そうそう、1割減っちゃったってことです
から。だってもう物買ってないもんね。
そう、過去最大。旅行も行かないし、
外食もしないですね。
飲み屋も行かないしみたいな、そういう状態なんで、それでまた東京アラートとか、菅官房長官はまた、緊急事態宣言の再発動とか言い始めてて、そんなことやったら潰れちゃうじゃない、みんな。
いやいやいや、もう今でもあれですよ、大変ですよ、
いや、200社ぐらいがもう、
はい、
コロナ倒産ですけど、思いつきですよね、データもう検査してないから。データが全然でたらめだし、専門家会議は議事録ないしみたいな、なんか、いろいろデータが出てるんですけど、まあコロナって大体、感染して症状が出てくるのを、9日から2週間にかけてぐらいらしいんですよ。そうすると、感染のピークってやっぱり3月末だったんじゃないかと。そう、緊急事態宣言出したの4月7日だから、データ取ってねえから、あるじゃないですか。すごく遅れてるじゃないですか。
そういうことになりますね。
なんか4月1日がピークだったっていう説が有力みたいですね。
ああ、でも1月30日とか3月30日とか31日じゃないかっていうのもありましたけど、で、5月31日で休業要請の解除の第2段階になったわけでしょ。26日の後だから。そしたら、その後2日後に、あっという間に、感染34名が出てきて、昨日も28でしょ、で、みんなあれじゃないですか、統計見ればステイホームの時に感染してるってことでしょ、考えると。
ステップ2に緩めた途端にまた感染者の数がポーンと上がっちゃったっていうことですよね。
結果が出てんだけど、この9日から2週間前っていうのはステイホームの時代じゃない、その時に移ったんですよ。だから感染したわけです。結果が出てきたのは今なんだけど。
そうですね。
そういうふうに見ると、政策何の意味もないじゃん。データがおかしいから、思いつきの政策してるだけっていうことに結果としてはなってません？
っていうか、もう、なんか、個人的でちょっと怒られるかもしれないけど、このデータ全部がなんかこう信用していいのみたいな気にもちょっとなるよね。
いやいや、その通りなんですよ。東京都は民間のやった陽性者数が160ぐらい足りなかったとか、なんか死者数もちょっとおかしかったとか、次々そういうの出てますよね。それで、 ちょっと昨日もびっくりしちゃったな、うん、麻生さんが、はい、インドの違うと、はい、欧米はすごい死んでるじゃないですか、
はいはい、
それを比べて日本は100万人あたり7人だから、うん、民度が高いからだと、うん、お願いしたら、うん、死者が少なくなるっていう、うん、これは誇るべきことだとかいう、うん、わけのわかんないこの民度の低さ、うん、どうしようもね、民度の低い財務大臣っていうのはよくわかりますよ、ね、
いやいやいや、まあね、
でもさ、そんなこと言ってたら海外からもう相手にされなくなっちゃうね、
相手にされない、それもそうだけどさ、うん、まずなんで民度の問題じゃないじゃない、東アジアの、まあ、最近精密抗体検査をやった結果、うん、感染歴がいろいろ分かってきて、うん、で見るとどうも中国の沿岸部、広州地方のコロナウイルスって、うん、SARS、MERS からずっとあるわけじゃないですか、うん、風邪コロナみたいなのがずっとあって、うん、そこに近い台湾とか香港とか韓国、中国、日本もそうなんですけど、そういうところは、いわゆる死者っていうか重症化して死者、うん、死亡に至る例が少ないんですよ、
うんう
ん、これ東アジアの中でみんな全体に欧米とは違うと。
金子さん、いろんな説が出てますけれども、その、まあ、交差免疫って言いましたでしょうか。旧型のコロナウイルス、うん、風邪に近いものが、その東アジアの沿岸部等で以前流行した可能性があって、それに、新型コロナウイルスに近い疑似の抗体を持っているから、東アジア関連の人たちは、死傷者と、亡くなる方とか、重症化する方とか、感染者数が抑えられてるんじゃないかという説が、比較的今、ファクター X としては有力なものだっていうふうになってますよね。
で、これはまあもうちょっと調べていかなきゃ正確には分かんないんだろうけど、うん、ほぼ地域的には説明がよくできてると思うんですよね。別に民度じゃないじゃない。だからデータがデタラメだし、説明デタラメだからさ、うん、こういうことをしっかり踏まえて自分が言ってるわけじゃないんだよね。
うんうん、
だからこれはだから恐ろしい。これがリーダーかと思うと、でしかも東アジア国の中で、100万人のうち7人で、日本はダントツに上なんですよ。韓国が5人で、うん、それから、中国が3人で、まあ、中国人口が多いんで、
うん、
それから、香港とかは 0.3、0.6 かな、台湾が 0.3 かな、うん。だから、なんで日本だけそんな高いのっていうのが実は問題なんで。
そうですね、
じゃあ、民度だったら、日本は韓国や中国や台湾より民度が低いんですかっていうことになっちゃうじゃない。何言ってるのかっていう感じだよね。
まあ少なくとも科学的な判断で基づいた発言ではないということですよね。
そう、全然してないんだよ。
なんとなくイメージで言ってるだけっていうことですよね。
で、ものを、だ920人の死者がこう少ないって言っちゃうことの感覚っていうかね、
うん、
僕は院内感染の実態は全然出てこないし。
そうですね、そこですよね。う
ん、そこの中で、火事場泥棒みたいな予算っていうのが補正予算っていうのは僕はいいのかなと思いますよ。
うん、
3000億円、
うん、
なんか、
キャンペーンの委託費ですね。
うん、
そうそう。しかも経産省ね。
うん、
今井高屋以下のね。うん、で、総事業費の 1.7 兆円の約2割を、
うん、
そのなんか、安倍さんのお友達かどうか知らんけど、ばらまいてるわけでしょ。
うん、
火事場泥棒じゃん、みんな苦しい時の。
本当そう。
で、おまけに、
うん、
国の持続化給付金もさ、総事業、事務経費769億円で受託して、
うん、
実は99% 電通関連会社にみんな行って回ってたって言うんでしょ、
う
ん、
そうですね。
みんな、あれじゃない、安倍さんの奥さん、
うん、
ね、
うん、
あの人の、もともと勤めてる会社だし、まあいろいろ業界的には関係してるのかもしれないですけど、ちょっとね、僕はこの 10兆円についても、
うん、
なんか丸々丸投げみたいなの、
う
ん、
ようやく今
日5兆円分だけ。
二次補正の10兆円ね。
予備費ですよね。自由に使えると最初に言っていたお金ですよね。
5兆円の内訳を大まかには出したらしいんですけど。うん、は
い、すごい大まかです。
そうそうそう、雇用、調整助成金とかね、持続、給付金とか、地方向けの医療や介護のね、交付金とかね。だけど、なんだろう、ノーデータで思いつきの政策をやって、かつピンハゲ、ね、だらけっていうのは、うんうん、この状態で5兆円だけ分かっ ってある程度の枠組みがあって、うん、あと5兆円丸投げ、うん、一応チェック野党はしてるのかもしれないけど、僕野党の最大の問題は、うん、しっかりしたコロナ対策っていうのを出してないことだと思うんだよ、うん、御用聞きみたいなことばっかり言ってて、うん、で根本的な対策は前回も言ったけどね、うん、もう全員検査ですよ、抗体検査、うん、あるいは PCR の検査ね、うん、でできるだけ抗ウイルス剤で早期に治療できるものはしていっちゃう、うん、で封じ込めると、うん、だからまあ GPS で個別 の, あの追跡もしていきますと、うん、でどうもね分かってきたのは抗体検査でいろいろ分かってきたことが出てきて、
はい、
あの東大とかもなんか今阪大とか慶応とか、うん、あの京都府立大とかを、うん、なんかいろんなとこ全部東京都もなんかやるらしいんですけど、うん、あの機械が精密機械が入って、うんうん、でそれでやってるとこで見るとなんかまた500名やって1000名やって結果7名が感染なんですね、
うん、
だからこれかなり精密でやってるから公式 の, こうあの報告の感染者数の10倍あるんですね、
うん、
でしかも中身見てるとコロナってどうもね、うん、2種類というか2面性を持ってて、
はい、
なんか80代90代のお年寄りでも 無症状感染みたいなのあるんですって。
あ、そう。
その一方で、うんうん、あの永寿総合病院みたいに 重篤化しちゃうようなケース、はいはい、これがあって、うん、結局なんかさっきも言ったように風邪コロナみたいなもので、うん、免疫がある人と、うん、それからあのすごくウイルスを大量に出している、
うん、
重症化しやすい人、
うん、
そういうあの違いがいろいろ見えるらしいんですね、うん、IgG とか IgM とかいうの見ていくと、
その辺がでも分かんなかったからとっても怖いっていうことになっちゃったわけだよね、
う
ん、
そうそうそう、でも症状が感染のあり方でも細かく分かってくると、うん、それに応じた対策の仕方、
ね、
治療の仕方ができてくるから、
う
ん、やっぱり単純に感染したかどうかだけじゃなくて、うん、抗体検査である程度、うん、あの健康診断みたいにやればいいわけだよ、うん、バーッと。
あの図らずもあの巨人がその希望する選手にみんな抗体検査やらして、で引っかかった人には PCR 検査をやって、で隔離するべきところは隔離するって、あの方法が実はいいモデルケースになってるんだっていう話もありますよね。
そうそうそう、坂本さんは、うん、選手は結果的に感染してたんでしょ、あれ
感染してたんでしょうね、
無症状だったってことですよね、無症状のまま治っちゃった人なんだ、うん、
ってことでしょうね。
だからあんまりひどくないわけだよね、うん、あるのは偽陽性っていうのはほぼこういう精密の抗体検査では弾かれちゃうんですよ、陰性になるんです。だからちゃんと正確に分かって症状が分かれば対策はもっときめ細かくできるはずなんですよね、うん、そういう方向へもう抜本的にやってもとにかくコロナを封じ込めて克服するというお金を10兆円もいらないからさ、もうバンバンだ使ってやったらどうだろうかっていうのは僕の意見ですね。
そうだね、なんかあの大雑把にやるとなんか東京都がやってるみたいに夜の街はみたいな言い方になっちゃうんだよね、うん、
いや本当にね、
うん、それは違うんだよな、はい、
特定の場所だよね、
う
ん、
先生時間、あ、もう早く会いたいね、ありがとう、
会いたいね、
うん、ありがとうございました、
早く養豚場出たいっす
大竹紳士大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。